相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。どうもどうも。
はい、はい
なんで今作業が遅れてるもんだから
作業が遅れて、うん、でギリギリまである写真を探していたんですよね、
う
ん、
そう昨日ですね、はい、あの竹中先生と面談をして、うん、実はね新年会毎年来てくださるんだけれども、はい、来てで最初に基調講演、
はい、去年ありましたね。
あったよね。大変貴重な
基
調講演をしてくるんだけど今年はインドの国際会議に出られるということで、はい、ちょっと出れなくなっちゃったと、でね最初はね出れないとおっしゃって俺が先約だろうと思ってねちょっとねブクレしたんだけど先生素晴らしい人で、
はい、
ビデオレターを作りましょうとか お詫びにお食事しましょうとか結構ねいい人なんだよ本当に。
そうなんですね。
いや本当世の中でいろんな書かれてるけれども俺ねずっともう10年ぐらい付き合ってるけど、はい、いい人で約束破りそうになると必ず謝るし、
はい、
あのお食事会を開いてくれたり、はい、それから俺が払う時あるじゃないと次回は必ず先生払ってくれる、うん、でね世の中の偉い人ねほとんど払わないからね。
あそうなんですか、うん、
いや俺はもうあこれもうここでぶちまけたい払わない
誰が払わなかったのか気になりますけど、
うん、あ名前もいっぱい
言わないでください。大丈夫です、うん、
でちょっと写真出していただきますと、はい、昨日あの先生とですね、
うんうん昨日の写真、
うん、昨日の写真で、で一回写真隠してもらえますか。
え
そうそう
見えちゃいけない
もう一枚ね、はい、もう一枚あのこの写真出さなきゃいけないんだけど、
はい、
実はあの本番前に憧れちゃんと違う話をしてて時間がなくなっちゃったんだよなはい、じゃあもう一枚ここに貼り付けるのでちょっと出してください。
番組始まってから編集作業をするという、はい、
もう生放送中に編集作業をするという、はい、まあこれね
置く場所が、うん、ちょっと先生が隠れちゃってます、
ね、隠れちゃったけどこの距離がすごくねえかこの距離はね多分先生がね俺に襲われることを察知してねなんとかな
警戒してますね
警戒してますね、ということで昨日先生と、ミーティングしまして、はい、株軸の新年会の、基調講演短く5分ぐらい3分ぐらいで話してくれたんです、うん、その時に、相葉さんと、まあ、相葉先生って言ってくれるんだよ俺のこと、うん、ありがとう相葉先生と、今後の株価の値動きってどんな感じですかっていきなり聞かれてさ
ざっくり
で俺ってほらあのチャートが動いてから考える人だから、
はい、
今後どうなりますかって言われて分かんないし相手はほら一応経済担当大臣とかやって
そうですよ
しかも日銀総裁の何なんだら候補になったような人だからさ、
はい、
いや俺先生どう思いますかって聞いてでおっしゃってたのが、
はい
乱高下するだろうと、
うん、
で乱高下するっていうことは相葉先生のところの株軸の人はどうですか。いやもううちは乱高下したら儲かりますよと、なぎの状態だと動かないから儲かんねえじゃん。
そうですね、う
んまあ、それ嬉しいね、うん、で理由はね、まあ、俺考えたの一緒なんだけど当日言えなかったけど、まず日本の総理大臣が絶対に変わる、
はい
100% 変わる、はいうん、それからアメリカの大統領も 100% 変わる、
うん、
変わるな、うん、日本もアメリカも変わる、
うん、そうですね。
そして、アメリカは利下げ、
はい、
日本は利下げあ利上げ利上げ、うん、なんだよな。そうすると変わる変わる利下げ利上げだから、うん、結構そのマトリックスにすると複雑になってくるんだよね、
うんうん、
そうすると例えばアメリカの大統領がハリスになったとあるいは相場志郎になったとかいうとそこでなんかいろんな人がいろんなことを言って上がったり下がったりする、
はい、
で最後に落ち着いてくる。でこの日本の総理大臣が、
はい
小泉さんになるとか、それから石破さんになるとか高市さんになるとか、うんうん、相場志郎になるとか、
はい、
そうすると誰かになった時にやっぱりなんていうの、アンチとそれから肯定する方といるから、
はい、
またちょっと一瞬変わった後また変わる。
そうですね、
うん、トランプさんが大統領になった、はい、今呼び捨てしちゃったすいません、
ね、トランプさん
トランプさんが大統領になった時、はい、2016年かなその時は、
はい、
一回大暴落したんだよ、
うんうん、
で それはだから変わった瞬間ってどうなるか分かんないからどっちかに動くんだよ、
うん、
でまた今度は上げ直してそこからずっと上がったの、
うん、
だから日本も変わるアメリカも変わる金利も 違う方向に変わるから、うんうんうん、まあ、4つの事案がこう絡んでくるんで、なんていうかな、ぐじゃぐじゃになると。
なるほど。
そうするとそこにいろんな人の思惑が入ってくるから、はい、報道だっていろんな人がいろんなこと言うから、
そうですね、
まあ、乱高下するだろうというふうに先生はおっしゃってて、
はい、
で俺それ聞いて今後付けで今のような理論をくっつけて
なるほど、
まあ、先生が言ってるのとほぼ同じだけど、はい、なんでチャンスですよ。
チャンスってことですね。
上がったり下がったりしてくれると、うんうんうん、我々は儲かる、
はい、先生この放送聞いてたら、うん、俺が言ったことそのまま使ってるなって思う。
先生が聞いてない時間にこれ放送してますから大丈夫。
先生お忙しい時間に
忙しいんだよね。
じゃあバレなくて
本当元気だわ。もう73、4か3ぐらいだ
そうです、ね、
元気ですよ。しかも謙虚ですげえぞ、
うんうんはい、で新年会ではメッセージ
メッセージが来ます。
うん、
で司会者は、
はい、
あの有名な女子アナ呼んでるから、
はい、そうですね、
はい、
本のね、
これ
本の帯にもなってますよね、
はい、なってますが、あの憧れちゃんが司会をやってくれます、
はい、ありがとうございます、はい、それでは番組を始めていきましょう、
はい、
この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。この番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場さんに株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。19日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続伸し、終値は前日に比べて775円16銭高の 37,155 円33銭でした。終値で 37,000 円台に乗せたのは4日以来およそ2週間ぶりです。円相場の下落をきっかけに買い替え短期筋による株価指数先物への買いが断続的に入り、日経平均の上げ幅は午前に一時1000円を超えました。午後は円相場が下げ渋ったこともあって戻り待ちの売りが上値を抑えましたが、高い水準は維持して終えました。アメリカ連邦準備理事会 FRB は18日まで開いたアメリカ連邦公開市場委員会 FOMC で 0.5% の大幅な利下げを決めました。ただ事前にある程度の織り込みが進んでいたほか、利下げが今後緩やかなペースになるとの見方から外国為替市場ではドル買い円売りが優勢となり、円相場は1ドル143円台まで下落しました。円安進行を受けてトヨタやホンダ、マツダといった輸出関連株が買われました。今回の大幅なアメリカの利下げは将来の景気後退の可能性を小さくする予防的な措置と位置づけられており、 FRB のパウエル議長は記者会見でアメリカの景気は良い状態と楽観的な認識を示しました。東証株価指数トピックスは大幅に続伸、終わり値は 51.50 ポイント高の 2616.87 でした。東証プライムの売買代金概算で4兆594億円、売買高は17億2591万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は1340、値下がりが257、そして横ばいが46でした。
1340、
はい、
値上がりが1340、明日陰線なのかな。一応日経買ってるんだけど、
はい、
ほら全体の上場数って分かってるから、要するに値下がりプラス値上がりプラス変わらずを全部合わせるといつも同じ数になるよな、
はい、
でね、値下がりか値上がりのどっちかが
はい、
1000を超える、うんうんうん、1200かな超えると、
はい、
翌日ってね陰線になる可能性が結構高いんだよな、うん、
まさに今日
まさにそうだね。で 1200超えるってめったにないんだよ。
うん、
時々月に1回か2回なんだけど、そうするとね、はい、陰線にはなるんだけど、でも明日だけ陰線でそのまま上がることもあるから、うんうんうん、外れることもあるけど、一応ね日経はちょっと上がるよねやっぱり。
うん、
うん、このチャートちょっと見ていただきますと、はい、これですね、 日足ですが、ここから下がってきて横ばって、先週の木曜日って上がんのな、あここがあった、今なまったな、上がんだよな、はい、上がるわけです。そしてそのまま何日か動いて下値を割らずに、はい、今日これ上がってきました、これダブ底、はい、で今の先物自体は、ちょうど3万7千円になって、でここを超えてくるとこれ上がっていきますから、
はい、
一応買ってみました、これダブル底、
はい、
じゃあこれどこまで行くのかっていうところだけど、
はい、
トゥーダムーンっていうのは考えられず、うん、これ、前回資料です、今回の資料を見ますと週足はですね、
はい、
こういう状況なので、大きく下げて上がって、今ちょっと上がってるところなんだよ、
はい、
うん、そうするとこれ3万8000円ぐらいを狙っていって、その手前でこけると、
はい、
今度は少しまた下がっちゃう可能性がある。
うん、
そうすると今の狙いは、これ日足でダブル底できたので、買っていって、
はい
はい、3万8000になった時に、今いくらだ、今現在3万7000かな ?3 万7000円ジャストぐらいですから、はい、あと1000円以内のところまでは一応上がっていくんじゃないかなという感じが。うんうん、しますね、で3万8000円に当たった時にこけて下がってくると、これ週足を見ると高値が切り上がっているので、そういうことが可能性があります。
高値が切り上がっている、
高値が切り下がってます、
切り下がってる、
よく分かってる、高値が切り下がってます、はい、ところが今回高値が切り下がっているにもかかわらず3万8000円を超えてくると、
はい、
上昇余力が強いので、私の作戦、私とか言っちゃった、俺の作戦としては
いいですよ、私
そうかな、買いから入っていって3万8000円近辺、3万7800円かも分かんないけど8000円手前で弱ってきたら1回利確、はい、で3万8000円の手前で失速して逆下半身が出たら売りだけど、はい、3万8000円超えてきたら再び買い、
はい、
まあ、こういう短期の流れ、うんうんうんうん、でこれちょっとあの週足見ていただいて、
はい、
やっぱりね下値切り下がってんだよね、これ5月ぐらいかな、5月の下値、ちょっとこれ大きくしましょうか、
見にくいよね、字がちっちゃくてすいません、
うん、ちょっと大きくしましょう、
下値が切り下がって、
うん、
高値も切り下がってる、
上ロウソクにしてさ、
はい、
で下これ日足って書いてあるか違う、これ週足なんですが上をロウソクにして、
はい、
で下だけ移動平均線にしたんだけど、これ見るとほら5月の安値がこれ今回の9月の安値ここだから、
はい、
で高値も3月の高値がここで下がってもう一回上がったけど、うん、8月には3月の高値まで行かず、
はい、
5月の安値を割ってるから、
はい、
徐々にこう下がってきてるね、
そうですね、
だから次の上げがそんなに大きくないんじゃないかな、
はい、
それからこの3月4月に比べて青と紫の間隔が狭まってきているよね。で3月4月は青の上に緑と赤があったけど、今は青と紫の間にあるから、
はい、
やはりあの上がるは上がるけど、そんなにあの 長く買いで戦うんじゃなくて、今買っておいて、弱ってきたら逃げると、
うん、
それでも結構ね儲かるから。で、はい、左上が月足なんですが、月足すごいのな、これ1,2,3,4,5,6,7,7ヶ月大体この辺にいるんだよ。
そうですね、
月足で見るとね、
はい、
うん、日足だとこの 日足のこの暴落がここだよな、8月5日だっけ。でも結局月足でこう押しなべてみると同じところにいるんだけどなんかこれ下がってきてる気がするんだよ、雰囲気やな、ちょっと大きくしてみましょうか、
うん、
下がってきてる気がするな、なんとなくこうここが高くてこう下がって、でなんかこれこの緑で書いた並びを割ってるよね今月。
そうですね、う
ん、ちょっと弱ってきてる感じがするので、今回の上げは、まあ、買っている人、まあ、私は一応買ってますが、
うんはい、
買っている人はあの 弱りに気をつけた方がいいですね、はいはい、それからニューヨークダウ、前回こういう資料を出しましたが、
はい、
ダウはですね日足で見ると前の高値を抜けた上で動いているので、
うん
強いですね。そして下のチャートを見ると、高値が切り上がって下値も切り上がっているので現状は上昇トレンドということになって、
うん、
月足見るともう余裕のパンパカパンです、
うんうん
それからナスダック、これナスダックのは俺買ってんだ今、 はい、買い保有、買い保有、またこれ本番中に買い保有まあいいや、後で買います。これね、ナスダックは、
はい、
ナスダックじゃ、ナスダックだな、
ナスダック、
これね、今冷やし上がる、これ下値が切り上がってるんだ、こう下見ると
下値が切り上がって
る、赤の下値が切り上がって、はい、緑の下値も切り上がって、で線が今集中してるんですよ、
はい、
だからこれこのまま上に抜けていくとパンパカパンになっちゃうんで、ナスダック強いなっていうふうに思って買いを持ってますというところですね。それから
線が集中してる、今からはちょっと難しいってことですか。
うん、線これここ集中してるでしょ、ここ、
はい、
ということは上がっていかいったらパンパカパンになる、
うん、
でここででも抜けてるからね、
そうですね、う
ん、だからちょっと下げてまた上がればこれ結構上がっちゃうんだよね、うんうんうんうん、でさっきみたいに赤と緑の下に切り上がってるから、
はい、
でオレンジ側の戦いに勝ってんだよねこれ、
あ、
うん、ということで今買いを持ってます、
はい
はい、それからユーロシェフ、ユーロシェフは前回ゼロゼロにした、
はい、
で今どうしてるかっていうと買い保有中、
買い保有中、
うん、買い保有中、ユーロフランね、
はい、
うん、これ買い保有中で、どうしてかと、これ冷やし見ていただくと、これなんかこうなんつうの、こう上がってきてる感じがするんだよね、
うん、
この並び抜けてきて、ただこれ 長いのかどうかが分かんないんだけど、これちょっとね、冷やしの5日線見るとこれ下値がねダブル底になってきて、
はい、
で青を超えてきてるからちょっと買ってみたの、
うん、はい、
でこれ結構儲かってんだわ、ちょっとしか買ってないのに、ところが週足を見るとだんだんだんだん畑なんつうのこれ
だんだん畑
じゃなくてごめん、高値切り下がり下値切り下がりなんだけど、
はい、
だろ、だからこの下げは取れるんだよ、高値切り下がり、はい、安値切り下がり高値切り下がりだ、この下げは取れるんだけど、はい、次の下げが実は前の安値止まっちゃったんだよ、
前の安値、
この下げは、
あ、そう、
この下げは、
はい、
この安値を割り込んでるから、
はい、
次の上げは短いだろう、
はい、
やっぱり短かった、
はい、
で今度は長いはずなんだけど、
思ったより下がんなかった、
思ったより下がんなかった、前の安値止まったからダブル底作るかもしれない、だから作らないにしても一応これで週足だから、
はい、
日足では買いだなと思って持ってます。ただ長くは持たない、なぜかと月足がこんな状況だから、
はい、
こういうまだ離れてるからオレンジとね、うんうん、下の方だから、で次に、ユーロ AUD、 これ売りを入れたって前回言いまして、はい、実はねまだ売りもまだ持ってるんですよ、これ日足でずっとほらピューッと、でこれも儲かってる、ただこれ週足見るとここ揃ってるじゃない、
はい、
2月3月4月と揃ってるところをやっぱり割ったんだ、ここでぴったり、だから売り正解だったよね、
はい、
で月足どうなってるかっていうと、この1年たったこれだけしか動いてないんだよほとんど動いてないんだけど、
そうですね、
うん、でも結構この範囲だって結構儲かるわけ で今ちょうどね、下がってきてこの月足のボックス圏の中間にいるから、
はい、
下限はここなんだ、これこの緑の下のところ、
はい、
だからこれ近辺になったら一回手締めをしようかなと。で原油、
はい、
前回資金が 3.5 倍になって65ドルで手締まった、
うんうんうん、
俺もバカだよな、65ドルで止まったっていうことは、
はい、5
ドルごとの区切りだから上がるはずだよ、だから上からさ60で持ってきてさ、
はい、
空売りで、
はい、
で65ドルで手締まって安心したわけだ、
はい、
資金が 3.5 倍ってことはさ、5000万入れたら1億5000じゃん1億入れたら3億5000じゃん、まあ大体その範囲でやってるわけだ、
はい、
1ヶ月でな、それで安心しちゃったんだけど、後で考えだ、今ノーポジなんだよ今、
はい、
正直言うと、
はい、
でも65ドルという5ドルごとの節目で下げ止まったんだから、
そうですね、
次のこの陽線買いだったんだよ、で残念ながらちょっと買いだったんだけど、
はい、
でも前回言ったのは次上がってあまり大きく上げずに下がった売りを狙うって前回言ったの、
はい、
でそれは当たってると思うんだけど、
はい、
少なくとも65ドルにぶち当たったここで買いを売りを切ってすぐ65ドルだから買いを入れていれば、うんうん、今5ドル取れたんだよ、
なるほど、それ
今71ドルだから、で書いてあるのは今ゼロゼロ、もうなんだ反省を込めてゼロゼロ、65ドルで
買っても、
これ違うな、買う、
はい、
ね、買ってもよかったんだけど、
はい、
その 下げが 3.5 倍になったのに酔いしれて忘れちゃったんだよ。だ忘れちゃった。ただこれマイナスではないよ、はい、買ってないだけだから、
ちょっと惜しかったっていう、うん、
機械損失。ああもうああ時間まだある。もうそろそろ、
もうそろそろです。
そろそろです。すいません、
はい、分かりました、はい、以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます、はい、今日の提言は、はい、
その前にさ、
その前に
これラジオじゃん。
ラジオです。
ラジオなのに画像がな映像が流れてるって不思議じゃん。テレビかこれはって思うんだけど、
はい、
実はテレビだったらこうやってて、はい、憧れちゃんが原稿を読んでる時に、ええ、そっちに集中するじゃん画面が、
はい、
あ、うん、なだから俺水飲めるんだけど、はい、ここってさ読んでる人がこっちにいるけど隣の人もちゃんと映ってるからあの鼻くそほじくったりできないわけだ。
そう、さっきの
水飲んだり
相葉さんがこう水飲もうとしてこっちに置きましたよね、うん、
やばい。これテレビだとね俺は今回映ってなくて次映る番じゃん、
はい、
ところがこれ全部映ってるからもう水飲みたかったし鼻毛も抜きたかったけど我慢
できないんですよね、
はい、でこれやっちゃって時間が来るとクレームがいっぱい来るので、はいはい、相場の提言。
相場の提言、
はい、ちょっと読んでください。
読んでください、
はい、どうぞ、
はい、技を絞って勉強すると精度が上がる、
はい、勉強の仕方について、私がね今ちょっと、まあ、過去もずっと勉強してきましたが、
はい、
最近ちょっと勉強し直してることがあって、でそこで気がついたのがやっぱりねアイバリューっていろんな技があるんだな。20とか多分あると思う、
はい、
だけどそれいっぱいありすぎるっていうのはクレームもあるんだけど、
ね、
いっぱいあるから全部取れるんだけど、
うんうんうん、
やっぱりあんまり上手じゃない人が全部やったってダメなんだよな、
はい、
実は合気道って言って技200ぐらいあるんだよ、そんな覚えきれないと思うけどやっぱり5段ぐらいになると全部一応知ってるから ね、
そ う、 んね、
うん、そうするとあらゆる場面で戦えるっていうことだから、うんうんうん、相場流の技が20ぐらいあるのはいいんだけど、
はい、
かといって初心者がよ合気道の初段の人が技は200とかできないから、はい、同じなんだよな、
うんうん、
で最近ねよしワンショット1億とか2億とか取ってやろうと決意して、
はい、
で、一番効く技をね自分が一番得意かつ効く技を、
はい、
探してるんだよ。俺全部大体できるんだけど、
はい、
でもワンショット1億利益出すっていうことはさ仮に 10% の利益だとしたって10億は入れるじゃない、
はい、
5% は20億は入れるわけじゃない。で今まで一発で20億とかあんま入れないから、うん、金は500億とか入れたけど、うん、だから絞ろうと思って勉強してる間に分かったのは、やっぱこれね技絞んなきゃダメだなと。
絞った方が精度が上がる、
うん、はい、でちょっとこれちょっと読んでください。
はい、相場流の技のうちの一つを選んである銘柄を過去10年分くらいくらい、
うん、くらい
くらい
いくよ。
相場流の
技のうちの一つ、例えば、パンパカパンでもいいし、ダブル底でもいいしね、ダブル天井でもいいし、
はい、
逆パンパカでも物分かれでもいい、物分かれが一番いいんだけど、
はい、
それを選んで10年分ぐらい、うん、10年分ぐらい、例えばチャート、トヨタならトヨタ、
はい、
ソニーならソニーを10年分ぐらいずっと見ていくんだ。で丸一、そのように動いてるところ、うん、つまり、例えばアイバリューの物分かれが効いているところ、
はい、
トヨタずっと過去に戻って見ていくじゃない、
はい、
じゃあ10年前から今に向かってってもいいや、
はい、
10年前からずっと今に向かってずっと冷やしチャートで見ていく、そしてアイバリューの物分かれが効いている、そのように動いているところ、うん、2、そのように動いていない、つまり物分かれなのに、
うん、
そこで入れるエントリーするとうまくいかない部分、この丸1丸2をチェックしてみる、
はい、
で3番これ読んでください。
地道な作業だがいろいろなことが分かってくる、この作業は手を抜いてはいけない、丁寧にやる必要がある。
これ俺自分に言い聞かせる、う
ん、はい、
そうするとじゃあ物分かれを選んだ、で日立製作所にした、じゃあ2014年から今までずっと日足を見ていこう、はい、物分かれだけをずっと見ていこう、ずっと見ていこうってやっていくと、はい、物分かれで ここでエントリーしたらうまくいくな、締め締め締め締め締め締めと思って、はい、こんなに儲かったらラジオ日経買収できるかもしれないな、いろいろ考えるわけだ、はい、ところがうまくいかない部分も出てくるわけ、
はい、
でうまくいかない部分は何か違う考え方ができないのか、あるいはもう確率論で10回中8回うまくいけばいいか考えるか、うん、そうやって物別れだけを見ていく。でこの作業は本当に手を抜かないで、頭のいい人って大体同じだからパーッと見て終わっちゃうんだよ、うん、さーっとめくって、そうじゃなくて極端な話プリントして自分でこうチェックを入れていく、
はい、
あのパソコンでペイントでもいいんだけど、はい、とにかく手を抜かないで丁寧にやる。いや4番読んでください、
はい、10年分終わったら他の銘柄でも同じことをしてみる、
はい、日立製作所10年分手を抜かないで丁寧にやったら、はい、今度は何でもいいよ、金かでもいいし、
同じ技を探す、
ね、同じ技を探していく。そうするとね、これも手を抜かないで、ちょっと5番見てください、読んでください、
は
い、
化学反応が起こる、
うん、
今まで気づかなかったことが分かってくる、この作業は急がば回れだ。
そう、例えば日立で10年やって丁寧にやっていく、ちょっとうまくいくところとうまくいかないところがある、うん、じゃあ今度は違う銘柄でね、はい、サンドラッグでもこうやってみる、
はい、
そうするとまたいろんなことが分かってきて、はい、サンドラッグ特有のこと、日立特有のことも分かってくる。ただその2つをね、10年分10年分20年分やると、
はい、
頭の中で、日立を10年分それからサンドラッグを10年分やった、
はい、
なんか経験が頭の中でね結びついて、シナプスの彼は頭の中にあるんだろ、線が、
はい、
線があれがこうぐじゅぐじゅってなって、はい、新たなことが分かってくるんだよね。だからこれはちゃんと急がば回れでやることが大事、うん、はい、6番、
はい、そしてこれが自分の一つ目の持ち技となる。
そう、例えば物別れだったら物別れがこの化学反応を起こした時に持ち技となって本番で、うん、戦える銘柄選定になる、
うん、
はい、7番
今後は違う技について同様のことをやってみる、う
ん、この後はだな、ごめんね、この後は、違う技について今度は物別れじゃなくて、例えばダブル天井とか、でまたこうやってみる、
はい、
ある銘柄を10年分手を抜かずにちゃんとプリントしてチェックするか、ペイントでやる、でそんなことを繰り返してまた違う銘柄をやる。そうすると今度は新しいこの丸7番の技とそれから1から6で身につけた技があるじゃん、全然違う技なんだけど、
はい、
またこれが化学反応を起こす。そうするとね、いろんなことが分かってくるんだよな、はい、
うんうんうん、
これ手を抜くとね化学反応は起きない。
うん、
うん、さて8番、
はい、そしてさらに化学反応が起こると、うん、そして相葉先生がいい加減なことを言ってるかもしれないと過去に思ったことがそうではないことに気がつく。
あ、これリスナーの皆さんに申し上げてます。ね、まだ習って半年とか3ヶ月の人はさ、相葉がいい加減なこと言ってるなと、前言ったこと今度言ったこと違うじゃないかと。違うんだよ、この1番から7番とかやってくれると、
はい、
あれはいい加減じゃなくてやっぱ微妙な際どいとこ言ってんだなっていうのが分かる。最後9番、
これが普通の人がオクトレーダーとなる近道。
イエス、
これが近道、
イエス、
うんうんうん、
ということなんだよな。
そうですね、オケアンさんからも一つの技を絞ってそれを極める、はい、本当に大事なことだと思います、
はい、
私も一つを極めるために練習しますとコメントいただきました。
オケアンさん、
はい、
頑張ってくださいね。
頑張ってください。
俺も頑張るぞ、
はい
はい、
以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。今日は YouTube があります、皆さん楽しみにしていてください。
ありますでは行きましょう。株は
技術だ。